皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は7月の20日、金曜日ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まず今回のポッドキャストもお知らせからいきたいと思います。今回お知らせは一つだけなんですが、8月にロサンゼルスの方でダンスのサマーキャンプを行います。で、期間はですね、8月12日から9月2日の3週間のプログラムとなっています。でもプログラム開始まで1ヶ月を切っているんですが、まだ少しご案内できるお席があるので告知させていただければと思います。で、サマーキャンプの参加者なんですが、高校生以上を対象としたプログラムになっていて、スタジオはですね、ロサンゼルスで有名なミレニアム、ムーブメントライフスタイル、デビ、この3つのスタジオでレッスンを受けることができます。で、レッスンスケジュールなんですが、基本的に参加者の自由に決めていただけるので、自分の好きな先生だったり、まあ、自分の好きなジャンルだったり、好きなだけレッスンを受けることができます。で、こちらの方ですね、まだお席は少しあるんですが、そろそろ埋まりつつあるプログラムです。ですので、もし、興味があればお早めにお問い合わせをいただければと思います。で、サマーキャンプの詳細なんですが、リビングアメリカダンスサマーキャンプ2018と検索していただければ、詳しいプログラム内容が出てきますので、そちらの方からお問い合わせください。はい、今回のお問い合わせ、ごめんなさい、今回のお知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、昨日ロサンゼルスから、日本に向けて飛行機に乗って、で、日本に着きました。で、飛行機はですね、10時間ぐらいですかね、ロサンゼルスから東京まで、かかったんですが、まあちょっと僕ですね、飛行機でこう寝るということができないので、10時間丸々起きていました。で、仕事をですね、飛行機の中でしようと思って、で、JAL だったんですけれども、飛行機の中で使える Wi-Fi を買って、18ドルだったので、約2000円ぐらいですかね。で、携帯はつながるんですよ。例えば LINE をしたりとか、Facebook を見たりとか、インスタ見たりとか。まあ、そうですね、繋がったり繋がらなかったりと、まあ、飛行機の中なのであるんですが、比較的繋がったんですね。ただ、お問い合わせのメールとかを、返信しようと思って、コンピューターを開くと、まあ、コンピューターの、Wi-Fi が繋がらないですね。多分、やることが多いというか、まあ、容量が重いからだと思うんですけど、まあ、全然繋がらずに、仕事が全然できずに、まあ、言ってみればですね、仕事ができるから飛行機の中もいいやって思ってたんです。まあ、寝れないのは分かってたんですが、こう、バッとこう、仕事をしてると2、3時間はすぐ過ぎるので、まあ、ちょっと仮眠してる感じで、時間がパッと過ぎるやと思ったんですけど、思ったよりも全然仕事ができなくて、そうなるとですね、やることがないんですね。で、どうしようかと思って、とりあえずインターネットを使わなくてもできる仕事をやったんですが、まあ、10時間あるので、それでもやっぱり時間は余って、結局映画ですね、を3本くらい見ました。パシフィックリムってやつと、レッドスパローですかね。あとリメンバーミー、子供の映画ですけど。でも何気に一番面白かったのはそのリメンバーミーでしたね。家族の絆みたいな、をトピックにした映画だったんですけど、ラストで僕は飛行機の中で泣いてしまいまして、もう大号泣しましたね。子供がいるとですね、その家族の絆とか子供への愛情とかに非常に弱くなってしまって、まあ泣いてしまってというので、まあずっとまあ座ってるだけでもやっぱ疲れますよね。逆に座ってるだけの方が疲れるかもしれないんですが、まあ10時間、そうやって時間を潰して、やっと日本に着いたと思って、で、飛行機をこう降りて、なんていうんですかね、飛行機とその通路をつなぐこう通路がありますよね。あそこに出た瞬間にもうなんかサウナにいるのかっていうような、なんか湿気ですよね。もう暑さは毎年言われるんです。 その日本のスタッフとか友達とかに、いや今年の夏はやばいよと、危ないですよって、もう十分に気をつけてくださいと散々脅されるので、まあまあそのね、こっちも心構えをして、帰って、で実際ついてみて、まあ散々言われたので、なんだそんなに言われるほどじゃないじゃんと、暑いんですよ、で湿気もすごいですし、ただ自分が想像して、その言われまくった想像を超えてなかったんですけど、今年は違いますね、本当に思いました。今年は違います、今年はすごいですね。で、空港を出て、まあ、そのままもうホテルに入って、また仕事をして、で、まあ、寝ちゃったんですけど、今回ですね、時差ボケにならずに、だいたい夜中の1時とか2時に起きちゃうんですが、朝5時ぐらいですかね。僕だいたいいつも朝5時に起きるので、起きて、ちょっと仕事をして、で、7時ぐらいに、ちょっと今泊まってるのが渋谷なので、渋谷周辺を散歩してみたんですが、人がいなくてちょっと気持ちいいかなと思ったんですね、気分転換に。ただもう7時でももう日差しがすごくて、で湿気が暑くて、もう本当にすごいなと思いましたね。ちょっといろいろと寄らなきゃいけないところがあったので、結局20分ぐらいは歩いたんですけど、もうそれでもう朝7時ですよ、それでももう汗かかいちゃうような、もう暑さにちょっとびっくりしているところです。で午前中の仕事が終わって、で今午後ですね、カウンセリングが終わって、これからピザ会です。留学生を集めて、あと留学経験者の方に来ていただいて、実際ダンス留学ってどんなもんだよみたいなことを、まあ、ピザ食べながら、お話をして、でその後ですね、夜の9時半からまたカウンセリングが入ってるんですが、で今日はおしまい で明日は東京の方でカウンセリングと、でまた次は大阪に移動して、あ、ごめんなさい、東京の方でダンス留学説明会ですね、留学の説明会をして、大阪に移動して、説明会カウンセリングをやって、また東京に戻ってきて、ロスに帰るというのが僕の近況になっています。はい、それでは今日のトピックに行ってみたいと思います。今日のタイトルなんですが、留学生以外に、頑張っている人、留学中の親を安心させるためにできることというタイトルにしてみました。で、毎回ポッドキャストで配信している内容は、留学に役に立つ情報をお送りしているので、対象は留学生なんですが、今回はですね、その留学生以外に頑張ってる人、まあ、つまり、留学生を送り出している、親ですね。で、何を頑張ってるかというと、子供は大丈夫なのかという不安と戦って頑張ってるわけですね。まあその親を安心させるためにできることなんですが、今はですね、本当にスマホがあって、簡単に連絡が取れますね。で、特にもうLINE で皆さん連絡のやり取りをしていると思います。ただこの LINE がですね、結構くせ者で、LINE が出始めた頃ですかね。よく留学生のお父さんお母さんから、僕はメールをいただいていました。で、どういった内容かというと、娘、息子の LINE の返事がありませんと。で、それが、既読になってるのに返事がないとか、そもそも既読にならないとか、で、1日以上返事がないと、何かあったんではないでしょうかと、とても心配してますというような、お問い合わせというか、メールがですね、これもう本当にすごいもらったんですね。で、最初の方はですね、まあ、LINE っていうのを僕も知らなくて、で日本のその留学生のお母さんから聞いたんですかね。和田さんこういうの知ってますって、今日本で流行ってますよって言われてやるようになって、で今ではもう本当誰もがやってるアプリですよね。でそのまあ既読機能があって、相手が読んだかどうかが分かるとかいうのがすごく便利なんですが、その話が戻って、既読になってるのに返事が来ないとか、まあ、既読にならないとか、まあ、返事が来ないわけですよね。で、わかるんです。すごくお父さんとお母さんの気持ちが。やっぱり不安ですよね。で、実際どうなのかなというので、当初はですね、僕がロサンゼルスにいるので、実際にその学生寮とか滞在先まで行って、本人に会って、で、お父さんお母さん心配してるよと、LINE してあげてねっていうふうに言いに行ってたんですね。ただ、全員です。本当に全員、そうなんですか？あ、すいません、じゃあ送りますっていうので、お父さんとお母さんとその留学生の その間の温度差が激しいんですね。お父さんお母さんはもうものすごい心配してるんです。もう本当に連絡がないと、何かあったんじゃないかと、すごい心配してますと。至急確認してください。もう緊急ですと。で、本人に会いに行ったら、もうほとんど 100% ですね。え、そうでした？あ、すいません。あ、じゃあすぐ、連絡しますんでっていう、全然その、危機感はないんです。で、聞いてみたんですね。どうしたのって、忘れてたのって聞いたら、はいっていう、いや、忘れてたわけでもないんですけど、みたいな。まあ、それすら意識してないんですね。で、実際にその行動、一日何してたかって聞くと、大体ですね、どっか出かけてたとか、そういうことなんです。ただそもそもなんでこういうことが起きるかっていうのは、留学最初の方はどちらも不安なので、その留学をさせる親御さんも留学する本人も不安ですよね。大丈夫なのかな、ちゃんと生活できるのかな、ちゃんと生活しているのかな、友達ができたかなとか、移動方法はとか、レッスンはどうだったかなとか、そういうのでお互いがすごく頻繁に連絡を取り合うんです。それこそ空港に着きましたと、で、日本は夜中だけれども、ちゃんと起きて待ってるから連絡してね。で、着いた本人も、もう着いてドキドキしてると、とりあえず親には連絡しなきゃみたいな感じで、すごくこまめに連絡を取り合ってるうちに、まあ大体2、3日、3、4日ぐらいでこっちに慣れて、で、1週間ぐらいで留学生の方はどんどん現地の方が楽しくなるんですね。お友達もできて、例えば学校に行ったら学校でも友達ができ、ダンスレッスンも楽しくなり、こっちの方に比重がどんどん、あ、こっち、そのロサンゼルスの方に、どんどん比重が重くなるわけですね。で、そうなると、ちょっとずつちょっとずつ、LINE は減ってくるんですが、まあそれでもこう返信はし合ってるので、親は心配じゃないんですが、まあその例えば1週間後とか、ある日ですね、返事が来ない日が来るわけですね。で、その、どうしてそうなるかっていうと、例えば、お母さんが、息子娘に LINE をすると。ただロサンゼルス、まあアメリカの方は時差があるので夜中だったりするわけですね。で、こう LINE をこう夜中にパッて見て、ああ、なんだお母さんからかって、起きたら連絡しようと思って寝る。ただ、その一回開けてしまうと、お母さんお父さん側は既読というふうにつきますよね。ただ、留学生の方は夜中なので、一回見たはいいけれども寝ちゃって。で、朝起きたら、じゃあその日がみんなでユニバーサルスタジオに行こうという日だったとします。で、例えば留学生が学生寮に滞在していれば、朝起きて一緒に朝ごはんを食べて、寮のみんなで出かけるわけですね。当然ランチもそこで食べて、ユニバーサルスタジオを遊んで、そして帰ってきて、で、みんなで晩ごはんを食べて寝るんです。そうすると、1日以上返事が来ないんですね。で、まあ、ユニバーサルスタジオじゃなくても、どこかアウトレットにお買い物に行ったり、それこそダンスレッスンを受けて、夜ワークショップがあってとか、もしくは、友達とご飯を食べて、で、寝てしまうんですね。なので、本人には、その現地のことが、普通の生活になって、私塾になっていって、お母さんたちのことを、ああ、ごめんなさい、忘れてたっていうよりも、そんなに忘れてる意識すらないんですね。で、それが、夜中にこう、LINE を見てしまって、そもそもそんなに覚えてない時間帯なので、夜中の2時とか3時とかは。で、こっちの生活で、バーって忙しくて、で、時差も考えられないので、単純に忘れてたと。で、忘れてることすら忘れてると。いう状況で、まあ、返事が来ないんです。ただ、だからといって、お父さんお母さんに、まあ、大丈夫ですよと。楽しいだけですから。っていうのは、あまりにも、まあ、安直ですか、なんて言うんですかね。ちょっと安易というか。というのは、やっぱりお父さんお母さんは基本的に心配なんですね。僕も自分に子供ができて思いますが、やっぱり留学する本人は、自分で何とかする、自分が苦労するというので、まあ、それが別に、なんて言うんですかね。苦労しない、なんて言い方していいですかね。本人が苦労することが、簡単なわけではないんですが、親は自分が苦労できない分、ただただ心配するしかないんですね。そっちの方が何気に大変なんじゃないのかなと、自分が親になってから思うんですが、まあ、そんな風にですね、子供のことを真剣に思ってくれるお父さんお母さんに、まあ何ができるかと、安心させるためにできることというのはですね、インスタです。インスタグラムですね。まあ、ちなみにフェイスブックでもいいんですが、LINE っていうのはやっぱりやりとりなので、 ちゃんとこう、行って帰ってっていう、こう、意思の疎通がありますよね。今日何食べたって聞かれたら、今日は何食べたよっていう、まあ、メッセージのやり取りをすると。ただ、インスタとかフェイスブックは、まあ、自分の日常をこう、アップするだけなので、特にお父さんお母さんに向けてやり取りするわけではないんですが、やってる人はわかりますが、留学なんかしちゃった日にはですね、まあ、インスタを上げまくるわけですね。アメリカに来ましたと。もう空一つ見ても、アメリカの空は違うとか、バスを見ても、大きいバスが走ってるとか、街並み歩いてる人が全員外人なわけですよ。実際向こうに行けば、自分の方が外人なんですけど、外人がたくさんいると思って、街並み一つ撮っても新鮮なわけですね。そうすると、留学生はこうインスタを上げまくるわけです。日常生活から食べたものからレッスンのことから学校のことからお友達のことから上げまくると、それをもしお父さんとお母さんが留学中だけでも、子供のインスタが見れるようにしとけば、まあ LINE のやり取りをしながらインスタを見て、あ、今日何食べたんだ、今日何してるんだというふうに、まあプラスアルファの情報が入ってくるわけですね。まあもう正直言えばもうインスタの方がメインで、LINE の方がプラスアルファというふうになってしまうぐらい、留学中に留学生はインスタを上げまくるので、それを見てるお父さんとお母さんは、本当に息子、娘が何をしてるかがよくわかるんですね。なので、すごく安心です。で、例えば、LINE の返信がちょっと来ない、遅いという時でも、インスタを見れば、ああ、今日なんだ、ユニバーサルスタジオに行ってるのかと。それ返事来ないわね、みたいな感じで、必要以上に心配する必要がないんですね。なので、今、現時点で日本を出る前ですね。で、もうすでにお父さんとお母さんが、留学生の、インスタを見れるような状況であれば問題ないんですが、もし繋がってないようであれば、もしくはお父さんお母さんがインスタをやってないようであれば、まあ、その時はやっぱりこうインスタをインストールしてあげて、自分のインスタが見れるように留学中だけでもいいです。してあげれば、留学してからちょっと LINE で連絡が途切れたとしても、インスタをたくさん見ることができるので、あ、まあ楽しくやってるんだなというふうに安心ができるということですね。なのでこれはもう本当に両方ですね。その留学生も単純にインスタを上げるのがやっぱり楽しいですし、それが、引いてはお父さんお母さんを安心させることになるので、まあ、親孝行にはなるかなと。その留学生本人以外にも頑張ってる人に、やってほしいことというか、まあ留学中に親を安心させるために、できることですね。で、実際に今はもうこの LINE とインスタっていうのを留学生皆さんにお願いしています。で、そのお願いをしてから本当に、連絡が取れないとか、LINE が既読になってるのに返事が来ないっていうお父さんお母さんからのメールがもう本当になくなりました。もう本当ゼロって言っていいぐらい全然ありません。で、逆に、息子娘の状況がよくわかりますとか、いろいろ苦労してるみたいですが、楽しんでるみたいですっていうメールの方をいただくようになりました。なのでぜひ、留学前に、留学する本人がいろいろ準備をするんですが、そこに、LINE とインスタというのを、お父さんお母さんのために、準備してあげるといいかなというふうに思います。はい、今回の内容は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。最後にもう一つだけお知らせがあります。リビングアメリカでは、メール、お電話、それから渋谷でのカウンセリングでダンス留学のご相談を受けています。で、基本的にはですね、ほとんどメールでお問い合わせをいただくんですが、やっぱりこのお話しして、ご相談させていただくと、その細かいところまでお伝えすることができますし、あとその話しながら、こういうことを疑問に思ってる、こういうのってどうなんですか、こういうのってこうだよっていうふうに、どんどんこう疑問が出てくることにすぐに答えられて、話の幅がすごく出てくるので、もうちょっとこうメールと違って、キュッとこう濃縮して、留学のお話ができるというふうに思います。で、お問い合わせいただく方もやっぱり直接喋って、話を聞きたいと という方も大勢いますので、渋谷の方に来ていただけるようであれば、日本のスタッフがカウンセリングしますし、あとお電話であれば、僕が基本的にはロサンゼルスの方から、お電話を差し上げて、ダンス留学の相談をさせていただいてます。で、メールでも、お電話でも渋谷でのカウンセリングでも、全て無料なので、お気軽にお問い合わせください。はい、今回の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。